ご神君、一つ、神の恵みを人知らず、親の心を子知らず。神の恵みが分かれば悲しゅうなり、ありがたくなり、嬉しゅうなる。親の喜びを自分の喜びとしての心がけができたとき、親の心が分かったときである。悲しゅうなるとは、神の恵みが本当に分かったとき、その恵みに対して自分の信心が足りないことが分かるところから悲しゅうなる。そして足りない私でもこのようなおかげをいただいておることがありがたくなり、最後には嬉しゅうなってくるのである。親の喜びを自分の喜びとする。親の喜びを自分の喜びとする。その親の喜びとは一体何だろうかと思いますね。まあもちろん親自身が、その親も何かあれが欲しい、これが食べたいというものもあると思いますけれども、その例えば親孝行という、それは親に喜んでもらいたいという心ですね。どうしたら親が喜んでくれるだろうかと、まあその親においしいものを食べさせるというのでしょうか、食べてもらうというのでしょうか、それこそおいしいと言われるレストランに連れて行って喜んでいただく、おいしいものを食べていただく、あるいはそうですね、どっかの温泉にでも招待してそれこそくつろいでもらうといったような、そういう喜ばせ方もあるのでしょうけれども、もちろんそれも大切なことの一つでしょうけれど、もっと親が一番喜んでくれるもの、それはその子供がそういう心に育った、その育ったことが親の一番の喜びなのではないでしょうかね。親の喜ぶことをさせていただこうという心が子供の心の中に育つ、その子供の成長ですね。今まではそれこそわんぱく坊主で、とても親のことなど考えてもいなかった。そういう子供が親のことを思えるように、まあ心が育った。その育った心というのでしょうかね。心が育つ、そのことが親にとっての一番の喜びなのではないでしょうかね。おいしいものを食べさせてもらったから喜ぶのではない。温泉に連れてってもらったから喜ぶのではない。そういう親に喜んでもらいたいという心が子供の心の中に育った。そういうことをまあ祈れる、願える子供になったという、その子供の心の成長、そこに親は一番喜ぶのではないでしょうかね。それは神様も同じことだと思いますね。それこそ神様に喜んでもらいたい、神様のお役に立ちたいという心が氏子の中に育つ、その氏子の心が育ったことに神様が一番やっぱり喜んでくださる。親はやはり子供の成長が一番喜びだと思いますね。そういう、何と言いましょうかね、親の心にかなうというのでしょうか、神様のお心にかなう、 私どもの心が育つということがやっぱり一番大事だと思いますね。ですから親に喜んでもらいたい、それこそ神様孝行がしたい、神様に喜んでもらいたいというならば、やはり神様のことを忘れてしまって放っておくようなことでは、なるほど喜んではくださらないだろうし、神様のお心にかなわないようなことをしておったのでも、もちろん喜んではくださらない。息子の心が育ち、神様に喜んでもらいたいというような心が育つ、またさらにその何と言いますかね、言いつけをきちっと守ってくれる、それ以上にそれこそかゆいところに手が届くというような心を持ってくれる、そしたらなおさら親としてもありがたい、親の喜びではないでしょうかね。そして親が一番喜んでくれるもの、それはもちろん子供が親に孝行をしてくれることももちろんでしょうけれども、それ以上に子供が喜んでくれること、子供がありがたがってくれること、それを親としては、それ以上に子供が親を喜ばせてくれる以上に子供が喜ぶこと、子供がありがたいと、まあ何と言いましょうかね、ありがたい心を持っているということ、そのことがより一層親の喜びではないでしょうかね。これは私どもが、それこそ信心はありがたくなる稽古と教えてくださいます。そのなるほどありがたくなるということは私どもの喜びでもありますけれども、それ以上に私どもが喜ぶ以上に、私どもの喜ぶ姿を見て私どもがありがたい思える心を見て、神様の方がより一層、私どもより一層ありがたく喜んでくださっているということになりますね。私どもがそれこそ嫌なことでもそれをありがたくいただくということは、私どもがありがたい、それ以上に神様の方がありがたいと喜びを持って私どもを見守っていてくださるということになりますね。信心はやはりありがたくなる稽古だと思いますね。師匠が教えておられます。そして師匠は、日本一ありがたい私になろうと、まあ精進をされました。では日本一ありがたい私になるにはどうしたらよいか、まあ、それは昨日も申しますように、私どもがただ自分の牙城牙欲を満たすこと、そのことだけにありがたいと感じるようなありがたさでは、とても日本一ありがたい私にはなれませんね。100万円儲かったからありがたい、1億円儲かったからありがたい、自分の願い通りに願いが叶ったから、奇跡的なおかげをいただいたから、ない命を助かったからありがたい、もちろんそういうありがたさもありがたくなりましょうけれども、それはほんの一時的なありがたさでしかない。日本一のありがたいという私にはとても縁遠いありがたさですね。ではどうしたら日本一ありがたい私になれるだろうか。どういう中にあってでも、一切の事柄の中にあってありがたいという答えが出せる私とはどういう私だろうか。それはやはり 自らの心を育てるということに焦点を定めた時ではないでしょうかね。そしてまた、師匠は一切が親愛と教えてくださいます。その一切が親愛、一切が親愛だからありがたいとも思える時がありますけれども、一切が親愛だからありがたいのではないですね。一切が親愛だと分かるから、分かる心、一切が親愛と感じることができる、その心がありがたいということなのですね。一切親愛だからありがたいのではない。一切が親愛と実感するからありがたいのですね。では、なぜ一切が親愛と実感できれるか。それはやっぱり、一切を通して自らの心を神様が育ててくださる。心の成長というのでしょうかね。心が育つ。自らの心が育つこと。そこに焦点が定められた時に初めて一切が親愛ということが実感としてわかるようになる、感じれるようになるということではないでしょうかね。とにかく、いわゆるおかげ信心、いわゆるご利益信心、私利私欲を満たした時に感じるありがたさだけを追っていたのでは、とても日本一ありがたい私にはなれないし、一切が親愛ということも分からずじまいで終わってしまいますね。とても私どもが自らの心を育てるということ、この世には魂を磨きに来たのだということ、そのことのために一切が合っているのだ、私の身の上に起こっているのだ、どうしたら神様のお心にかなう私になれるだろうかという、そこに焦点を定めての信心、人生であって初めて一切が親愛ということも体得できるようになる、あるいはありがたいという心も、どういう中にあってでもありがたいという心もいただけれるようになる。そしてそこに、そういうどういう中にあってでもありがたいといただけれるようになる。そこにまた神様が喜んでくださる。その喜びが私どもにも照り返ってきて、そして一層ありがたくなる、一層喜びの心が湧いてくる、そういうものが本当の意味においての和らぎ喜ぶ我が心の世界ではないでしょうかね。まずはどうしたらありがたくなれるだろうか。私どもが私利私欲を追い求める、我欲我欲が満たされることを追い求める信心では行き詰まるということ、そこを超えてどういう願い、どういう心になったらありがたくなれるだろうか、一切のものをありがたくいただけれるだろうかという、そこをやはり求め続けていかねばならない。どうあったら神様に喜んでいただけれるだろうか、神様のお心にかなうことができるだろうかということをやはり求め続けていかねばならないと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。